青空 FM 第114回目。第114回目はゲストなし一人会となっておりまして、テーマとしては、うまいものを出してくれるおすすめのお店ということで、このお店うまいよ、美味しいよっていう話をちょっとしたいかなと思っております。パーソナリティは私、ホルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。ではまず最初に、このポッドキャストアードライフ M にいただいたご感想やご意見などをご紹介していきたいと思います。まず SNS のハッシュタグでいただいたものですね。Twitter のハッシュタグ投稿ですが、ゆうすけさんからですね、前回ゲストに来ていただいたゲームライフレベルアップのゆうすけさんからいただいたツイートです。ホルテさんのアードライフ M さんにゲスト出演しました。テレビゲームにまつわるテーマ3つでホルテさんとお話ししていますというのと、ゲームテーマ3つでホルテさんと盛り上がりました。多方向に向かうゲーム話はつきませんでした。ぜひ聞いてください。エピソードはすでに配信中です。ホルテさん、この度はありがとうございましたということで、ゆうすけさんから前回の113回ですかねのゲスト出演について告知だったりとかお礼の感想投稿をいただきました。前回のゲスト出演に続きツイートまでハッシュタグ付きの投稿ですねまで、ゆうすけさん本当にありがとうございます。1時間15分ぐらいですかね。まあその後1時間か2時間ぐらい収録外でゲームについてベラベラ喋っていたんですけど、本当にいろんなゲーム、懐かしいゲームの話とかこれから出るゲームの話とかいろいろお話しさせていただいてめちゃくちゃ楽しかったです。こちらこそ本当にゆうすけさんありがとうございました。またね、ゆうすけさんがやられているゲームライフレベルアップの方に出させていただいたりですとか、他のゲーム系ポッドキャストの方とまた縁があればお話しさせていただきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。あともう一感想というか投稿ですね。水流さんからいただきました。立林美晴お誕生日会からの帰宅中に、そういえば去年ポッドキャストにゲスト出演して、ときメモの話したなーってのを思い出した。この時はみはるちゃんとレイ様のことしか話せなかったので、機会があれば他のキャラも話したいということで。これは第90回のみじるさんと楽しいときメモの話というので、みじるさんにときメモの話をお聞きした回ですね。について、まあ、ちょっと思い出した、イベントかなんかに行った帰りに思い出していただいたようで、ツイートしていただきました。そうですね、ポッドキャスト以外でもちょこちょこみじるさんと会話する機会はあって、ときメモのキャラ他にもいっぱいいるんで、今度また機会があったらなんて話とか、あとは他のジークアクス、ガンダムの話とかゲームの話とかいろいろ話題があるので、また時間が合う時にゲスト来ていただいてお話できたらなんて思っております。ゆずさんどうもありがとうございました。他ブルースカイ、ミクシー2は特に投稿なくお便りもいただいていないので、本編のトークの方に入っていこうかなと思います。トークテーマとしては最初にお伝えした通り、うまいものを出してくれるおすすめのお店ということで、2、3ピックアップしてご紹介できればなと思います。ただ、私が住んでるのが今東京なんですけど、だいたい神奈川、東京、千葉あたりで活動していることが多くて、そのあたりのお店になるのはご承知おきくださいというのと、あんまりベラベラとたくさんお店を紹介してもあれなんで、だいたい15分ぐらいで終わるような感じでご紹介するので、パート1じゃないですけど、またの機会に別のお店も紹介する機会はやりたいなと思っておりますので、なんとなく楽しみにしていただけるといいかななんて思います。では、1軒目ですね。まあ、どのお店にするか悩んで、あ、これ別になんかベスト1から発表とかじゃないんで、1個目に紹介するのが一番いいとかではないんですけど、まあ、特に、最近行って美味しかったという意味で、昨日行ったおでんのお店が本当に美味しかったのと、東京駅の真ん前ということで、なんていうんですかね、わかりやすいというか、行きやすいというか、かなと思いますので、おでん屋を紹介したいかなと思います。お店の名前が、おたこう本店。おたこうっていうのは、ひらがなのおに、多い少ないのお、多いに、幸せと書いておたこうと読むと思うんですけど、はおでんのお店でして、厳選食材と自慢の出汁、東京おでんということで、東京おでんっていうのがあるんだっていう感じなんですけど、おでんで有名なお店ですね。おでん 出汁で煮た野菜だったり、練り物だったり、ウインナーとかお肉が入ってたりするケースもあるんですけど、ここのおでんは出汁というよりも、結構すき焼きに近い感じの甘じょっぱい味付けになっていて、本当に良くも悪くも酒に合う味、濃い味。で、出汁うまいなっていうよりも、あーなんかすき焼きの割りさ食ってるみたいな感じの。っていうとなんかちょっとジャンキーな感じを抱かれるかもしれないですけど、本当に美味しいすき焼きの割り下で作ったおでんみたいな感じで、ちょっと表現が難しいんですけど、めちゃくちゃ濃厚で美味しいおでんですね。でいわゆる味しみしみの大根だったりとか、がんもどきとか、じゃがいも、つみれ、牛すじみたいな定番のものから、ここはなんか豆腐がおすすめらしくて、おでんの種として、具として豆腐を提供しているんですけども、この豆腐、味しみしみの豆腐をご飯の上に乗っけた豆飯というのも有名なものみたいでして、この豆飯がまためちゃくちゃうまいんですよね。ご飯が白米ではなくて、茶飯っていう醤油で炊いたご飯みたいで、見た目茶色いんですけど、味は結構ほのかに醤油の香りがするかなぐらい。白米よりは味がついてるかなぐらいなんですけど、上に乗っかった豆腐がさっき言ったように、すき焼きの割り下のような甘じょっぱい味付けで、これがめちゃくちゃご飯に合うんですよね。豆腐でご飯食べるって言われると、もうそれは冷ややっこ、醤油とかネギとか生姜みたいな薬味だったり、醤油の味だろっていう印象を抱くかもしれないんですけど、これはもう本当に豆腐自体に味がしっかりすぎるほどついていて、ご飯どころか、そのまんま日本酒がカバカバかいけちゃうみたいな味の濃さなんですけど。ただなんか本当に、くどいとか、こってりっていう、いわゆる家系ラーメンみたいな。ああいう感じではなくて、お上品な出汁の美味しさ、うまさ、うまみに、醤油と、多分砂糖だと思うんですけど、上白糖の美味しいうまみが合わさった、ああ、これ、うまいやつっていう感じの美味しさですね。で、お酒飲まない方はあれかもしれないんですけど、日本酒とかもこだわっているみたいで、いわゆる一般流通に載っていないお酒といいますか、飲食店でしか出てない日本酒というのを提供しているようでして、八海山とか、浦和霞だったかなっていう、え、それ、どこにでも売ってるじゃんみたいな感じの酒蔵さん、酒造さんが、特別に飲食店向けに作った、お酒。同じ八海山でも違うものみたいでして、昨日私が行った時は3銘柄ぐらいあったんですけど、一つは売り切れだったみたいで、八海山とその浦和霞っていうのを飲んだんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。まあ、二人で行って3合ぐらい飲んだんですけど、まああっという間に飲み切っちゃって、まあ、そのおでんの味が結構濃いっていうのもあって、日本酒がないと、日本酒というかまあ飲み物がないと、おでん食べるのちょっと躊躇しちゃうぐらいだったんで、まあお酒が進みましたよねっていう感じでした。で、このお店は東京駅のどの辺にあるかっていうと、八重洲側ですね。八重洲口。東京駅っていうのは皇居、江戸城跡でしたっけね。皇居の前に東京駅っていうのがあって、皇居と東京駅の間が丸の内だったと思うんですが、反対側ですね。皇居と反対側が八重洲口、八重洲側と言ったりします。日本橋っていうのが近くにありまして、東京駅から日本橋の方に、まあ歩いて5分とか10分かからないぐらいなんですけど、の方に行ったところにありまして、東京駅いろんな地下鉄と繋がってるんで、地下でいろんなとこまで行けるんですけど、その地下道の出口出ると、もうすぐそこみたいな。信号一つ渡った先ぐらいな感じで、なんか10分も20分も歩くというよりは、本当に東京の駅前なんですけど、なんて言うんですかね。オフィス街、東京のオフィス街っていうイメージがあったんですけど、意外とその一本二本中入ると、下町というか昭和というか、古い建物が残っていて、まあ、その中のビル、建物がまるっと一個、このおでん屋さんになってて、4階建て、5階建てぐらいなんですかね。4階ぐらいまで客室というか、お客さんが入るスペースになっていて、昨日、16時開店で16時に入って、もう何組、10組いかないぐらいですかね。5、 5組以上10組以下みたいな感じで行列がもうできてたんですけど、4階に通されて、上からもうどんどんテーブルが埋まっていくみたいな人気店で。今考えると予約しないでよく入れたなって感じだったんですけど、予約のお客様みたいなのはあんまり聞かなかったんで、まあ時間が早かったからなのか、どうなのかなっていう感じで。次行くとしたら、特に19時みたいな、遅めに行くようであれば予約取ってから行こうかなっていう感じでしたね。意外といい時間だな。じゃあもう一店舗ぐらい紹介して終わりにしようかなと思うので、次はハンバーガーですね。うまいハンバーガーのお店ということで。これは、塩見という駅にある、スキッパーズ、塩見スキッパーズというハンバーガー屋さんになります。このハンバーガー屋さんは、いわゆる、なんていうんですかね、マクドナルドとか、モスバーガーみたいなチェーン店ではなくて、ハンバーガー専門店の、まあ、レストランといいますか、非常に美味しい、お高めではあるんですけど、ハンバーガーを出してくれるお店でして、この塩見というのは、京葉線という電車、路線の東京から出てるんですけど、5駅ぐらいでしたかね。まあ行ったところで、まあ、ほぼほぼ東京駅に近いところ、まあ、京葉線っていうのは東京から千葉まで伸びてる路線なんですけど、全然東京の側って感じですね。京葉線、沿線で有名なのはディズニーランドですね。東京ディズニーランドがある舞浜という駅がある路線が京葉線で、というとイメージが湧きやすいかなと思います。この塩見という駅に塩見スキッパーズというハンバーガー屋さんがありまして、ここのハンバーガーが本当に美味しい。人生で一番なんじゃないかなってぐらい美味しいハンバーガーで、ハンバーガーっていうのはバンズ、パンですね。パンの間にハンバーグ、まあ、ひき肉をこねたものですよね。ハンバーグが挟まっているみたいな感じなんですけど、このお肉がひき肉ではなくて、どうやら牛肉のいわゆるステーキ肉のような牛肉を包丁で叩いてミンチにしているような粗みじんっていうんですかね。本当に肉肉さを感じる牛肉を使っている。もちろんいい牛肉だっていうのもあるんでしょうけど、ハンバーガーになってまして、もうめちゃくちゃ肉汁がすごいハンバーガーで、リアル天才少年味の助かぐらい肉汁が本当に溢れ出てくるハンバーガーで、肉も今言ったように本当に美味しいんですけど、バンズとか野菜とかソースとかですね。いろんなハンバーガーあって、卵が挟んであるものだったりとか、チリペッパー的な、レッドチリ的な、ちょっと辛めだったりとか、いろんな味付けのハンバーガーあるんですけど、どのソースも具材も本当にいいものを使ってるなっていうのが食べてわかるぐらい美味しいハンバーガーで。で、ハンバーガーといえばポテトですね。サイドメニューとかも本当に充実していて、普通のポテトも美味しいんですけど、プラスアルファで味変したポテトだったりとか、あとはハラミだったかな。お肉焼いてくれた、焼いたものを出すサイドメニューとかもあって、本当にそれも美味しくて。で、そこで飲めるビールがガージェリービールというビールがありまして、これも一般流通では出てない、酒屋さんでは買えない飲食店のみで飲めるビールとなっていて、バーとか、なんていうんですかね、チャージ料というか、席代というか、みたいなところがかかるところで、だいたい飲めるビールなんですけど、ここの、塩見スキッパーズは、レストラン、ハンバーガーを食べるレストランなので、席代とかチャージ料はかからず、ガージェリーが飲めるということで、非常にありがたいとこになっております。このガージェリーは、スタウトとエステラかな？スタウトが黒ビール、いわゆる黒ビールで、エステラが、いわゆるエールといいますか、金色の、普段皆さんがイメージするようなビールなんですけど、これをお店で出すときは、瓶で出る場合もあれば、グラスの名前忘れちゃったんですけど、特殊なグラスに注いで出してくれるところもありまして、このグラス、ガラスのグラスが自立しない構造になってまして、イメージとしては試験管のような、そこが丸くなってるグラスなんですよね。なので当然自立しない、置いたら倒れてしまうので、そのグラスを刺すと言いますか、置くグラス置きみたいなセットのガラスの台座みたいのが一緒に出てきて、まあ、そこに置いて、普段は置いておいて、グラスを取って飲んだらまたそこに戻すみたいな感じで、まあ、その体験含めて本当に美味しいビール で、エステラもスタート、黒ビールもどっちも美味しいんですけど、ビールを使ったビアカクテルですね。グレープフルーツだったかな、ちょっと何系のジュースだったかやったんですけど、ジュースと割った系のビアカクテルもまた本当に美味しくて、ビールの味が結構 強いと言いますか、なんか癖があるわけじゃないんですけど、しっかりした味のビールなので、割り剤と言いますか、ジュースとかで割っても美味しく飲めるビールなので、これは塩見スキッパーズ行ったらぜひハンバーガー、ポテト、ビールっていう、これだけ言うとなんかどこでも食べれそうな感じなんですけど、ここでしか食べれないハンバーガーなので、ぜひ食べてほしいですね。ちなみにこのお店を知ったのは、YouTube のワシャガナ TV という YouTube チャンネルがきっかけでして、そのワシャガナ TV は声優の中村雄一さんと、あとは何界の傭兵って言ったかな。まあ、なんかアニメ業界の傭兵みたいな、サブカラ界の傭兵みたいな、二つ名を自分で書いてたと思うんですけど、マヒアカジサさんっていうライターの方ですね。ゲーム系ライターとかフリーライターの方と、あとは大川ブクブさんという、漫画家の方で、ポプテピピックっていう漫画が代表作というか、一番売れている漫画家の方なんですけど、まあ、この3人がメインでやられている YouTube 番組で、何周年だったかな ?2 周年だったか1周年だったかの記念ライブの配信をその塩見スキッパーズからやって、まあ、このワシャガナ TV リスナーの人には非常に聖地じゃないですけど、話題になったというところで、実際行ってみると、この3人の中村雄一さんとかのサインがお店の中にあったりして、非常に、うん、聖地ですね。ワシャガナ TV 見てなくても、普通に、本当に美味しいハンバーガーなので、なんかちょっと贅沢したいんだけど、焼肉とか寿司とかはもう、ちょっと違うかな、食べ飽きたかなって人は、お高いハンバーガーというのを、ちょっと遠出してね、京葉線、東京駅歩いていただいて、まあ歩かないで有楽町とか乗り換えていただいても全然いいんですけど、塩見まで行って食べていただければな、なんて思います。ただ、私は行ったことないんですけど、塩見の他にもう一店舗新しくできたみたいで、確か、有明、お台場?有明?有明とお台場って結構違うよな。どっちかにあったと思うんで、ちょっと概要欄の関連リンクの方には両方載せておこうかなと思います。では、ここまでにして、ポッドキャストを締めていきたいと思います。まず、このポッドキャスト、アーゾラ FM の告知からですが、このポッドキャスト、アーゾラ FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないようとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は、Twitter、SNS などの DM や、ハッシュタグつけての投稿、それからお便りフォーム、何でも大丈夫なので、お気軽にご連絡ください。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。Pixiv ファンボックスか、オッセというサービスで支援できますので、支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。こちらも配信ページのリンクから支援可能となっております。では、ゲストがいないので私からの告知をしておくと、ちょっと前に勉強会の告知してたんですが、まあ、それも終わったので、今のところ近々で告知というのはないんですが、6月ですかね。また、技術書店、技術同人誌の即売会イベントがありまして、新刊を出す予定ではおります。1ページどころか1文字も何にも書いてないですけど、きっと6月には新刊が出ていると思いますので、ありもしない新刊もそうなんですけど、今までの期間も含めてぜひよろしくお願いします。では、114回目、うまいものを紹介するということだったんですが、だいたい10店舗、10個お店ないかなぐらいストックはあって、3個とか4個とか話そうかなと思っていて、案の定2店舗しか話せなかったんですけど、他にね、おすすめのお店もそうなんですけど、なんか好きな曲、ミュージックとか、去年、一昨年の年末とかに、なんかアニメとかロボットアニメの話とかもしたんですけど、あれも確かなんか全部はあまり話せていなかったかなとか、あとは意外とガンダムのポッドキャストってなくて、あるはあるんですけど、結構宇宙世紀至上主義みたいな、原理主義みたいな感じで、なんていうんですかね、煮こごったおじさんのポッドキャストみたいなのしかなくて、ド偏見な言い方ですけど、もうちょっとこう、フラットにガンダムの楽しさを伝えるみたいなのはなかったりするので、 ガンダムの話してもいいかなーなんていうのを最近思っております。つまりめちゃくちゃネタがあるので、また引き続きゲストも募集しておりますが、週に1回ぐらいは何かしらのテーマで一人会でもお送りしていきたいかなと思いますので、よろしくお願いします。感想とかね、こんな話してほしいとかあれば、ハッシュタグ付きでもいいですし、お便りフォーム、Google フォームで、ね、送れるし、メールアドレスとかいらないし、なんなら匿名でも送れますので、よろしくお願いします。では、114回目ですね。114回目は一人会ということで、うまいものを出すおすすめのお店紹介ということでお送りしました。最後までご聴取いただきありがとうございました。